愛する天の父なる神様、2025年に入り3週目となりました。私たちが今日もこのところであなたの御言葉を聞くことができるこの幸いに感謝いたします。主よ、私たちがあなたの願う道からそれてしまいそうな時、どうか御言葉によって私たちを励まし導いてくださいますように、支えてくださいますようによろしくお願いいたします。先ほど報告に挙げられました通り、今会津に向かわれている守る兄弟の上にあなたの守りがありますように、明日の手術お守りください。また新しく命を授かった渡辺ゆかりさん、あなたが祝福し、母体また赤ちゃんの成長をお守りください。また入院しておられる方々、通院しておられる方々、今日インフルエンザやコロナなどさまざま体調を崩してこのところに集うことができないお一人一人の上にあなたの癒しがありますようにもよろしくお願いいたします。これからの時を委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新しい一年が始まって、もう3週目の礼拝になりました。皆さん、この新しい一年ですね、どうでしょうか。何か期待すること、今年2025年はこれをやるぞという挑戦したい、そういうようなこともあるでしょうか。どのような一年になるか分かりませんけれども、神様が共に歩んでくださる、そのことを期待し歩んでまいりましょう。今日のメッセージのタイトルは1月の1回目、まあ私にとっては1回目ということもあって、すべてが新しくとつけました。まあ皆さんはどうでしょう、新しいものが好きでしょうか。まあもちろんものによると思いますね。皆さんの中には古いものが好きだという方もおられるかもしれません。まあ新しい電化製品とかですね、冷蔵庫とか電子レンジとかテレビとか、そういう電化製品が好きな方もおられれば、まあ、昔から使い慣れている古いものがいいんだという方もおられると思います。まあ、新しい家具が好きな方もおられれば、まあ、アンティークのようなですね、そういうのが好きだという方もおられるかもしれません。まあ、その他にも新しいとつくものっていうのは、まあ、身の回りだと新しいお洋服とかですね、新しいお仕事とか新しいお店とかですね、まあ、いろんな新しいってつくものありますけれども、皆さんはどんな新しいものが好きでしょうか、好まれるでしょうか。まあ、私はご覧いただいてわかると思いますけれども、先週何かちょっと新しくしてみようと思ってですね、あの髪型をちょっと新しくしてみました。まあ、今週そしてメッセージだって、まあ、ちょっと少し気合を入れていたんですけれども、まあ、昨日子ども集会があってですね、ある子どもが私のこの髪型を見て言ったんですね。心配そうに、先生、髪がすごく尖ってるけど大丈夫って言ったんですね。大丈夫ってどういう意味だろうかなと思いながら、なんか尖りすぎて、こうなんか安全的にちょっと問題があるんじゃないかという意味の大丈夫だったのか、まあ、髪型おしゃれとして大丈夫だったのかという意味だったのか分かりませんけれども、まあ、私はとりあえずですね、大丈夫だよって答えておきました。まあ、そのようにいろんな新しさがありますけれども、まあ、私はまあ特にですね、よく使っているスマートフォンとかですね、携帯電話なんか新しい方がいいなって思いますね。古くなるとなんか動きが遅くなったりとか、まあ、新しいと写真がきれいに撮れたりとか、いや新しいのがいいなって思ったりします。ただ皆さんの中にはですね、新しいのちょっと嫌だなって、あんまり好きじゃないな、今のままがいいな、昔から使い慣れたものがいいな、古いものがいいんだよっていう方もおられると思います。私は会社員の時にどういうことをしていたかというと、いつも新しいことをしなさいって言われていたんですね。まあ何か効率的だったり、新しい作業方法をあなたは生み出しなさいって。そのように言われてですね、現場で働いている、壮年の方々やですね、ご婦人の方々にですね、いろいろ考えて、あ、こうすればいいんじゃないですか。これが新しいやり方ちょっと考えてみたので、こうしたら効率良くなるんじゃないでしょうか。私が言いに行くんですね。そうするとまず最初に返ってくる反応はどんな反応かというと、ってなんで変えなきゃいけないのって、 今のままでいいのにっていう言葉が返ってきます。これまで慣れてきたやり方から何か変えるっていうのはやっぱり私たちちょっと面倒に感じる抵抗があるかもしれません。私たちはそのように新しいものを時に拒んでしまう、いや新しいのは嫌だなって思ってしまう面があるかもしれません。今月から新しい一年が始まりました。今日は皆さんとご一緒に聖書が語る新しさ、聖書は新しさについて何と言っているのか、そのことをご一緒に御言葉から見ていきましょう。今日の御言葉は一節だけですので、皆さんでぜひ何度も今日ちょっとお読みしますので、覚えていけたら暗唱できたらと思います。それでは初めに今日の聖書の箇所、第二コリント5章の17節、まずはご一緒にお読みしましょう。3、はい。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られた、過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。いや、何度、いつ見ても、いつ読んでも、ああ、本当に素晴らしい御言葉だな、約束だなと思います。今日はこの聖書の御言葉から、私たち3つのことを確認してまいります。アウトライン送っていただいて、アウトラインの1つ目。それは聖書にある新しさというのはどういうものなのか。それはキリストのうちにある人、誰でも新しくなるのだということ。そして二つ目のポイント、それは古いものは過ぎ去ったということです。古いものは過ぎ去ったということ。新しくなるのだという、その一つの面が古いものが過ぎ去るということです。そして三つ目、すべてが新しくなる。すべてが新しくなるということです。新しくなるっていうのはどこからどこまで新しくなるんですか。その範囲を確認しましょう。まずはじめに私たちは今日のテーマでもあるですね、聖書が語る新しさって何なのか。それは何か不快なですね、今までの方が良かったとかそういう感じの新しさなのかどうか、それをまず確認したいんです。聖書が語る新しさというのはこのパウロが記した第二コリントの手紙において知ることができます。パウロはこれまでの手紙の中で何が新しいのか、それはイエス・キリストを信じた者が古い人を脱ぎ捨てて新しくなるんだということを語っています。これは決して見た目の話ではありませんね。イエス・キリストを信じたら見た目がガラッと変わって、まあもちろん笑顔が増えたとかですね、そういうことあるかもしれませんけれども、内側が、心が新しくされるのだということです。今日の聖書の言葉見ますと、一番初めのところに記されています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。ポイントの一つ目に挙げました。今日のこの箇所でまず注目したいところは誰でもということです。誰でも、ここに例外の人はおられないんです。ここからここまでは新しくなるけど、あなたは変わりませんとか、そういうことはないんですね。誰でも新しくなるんです。よくメッセージの中でですね、僕たちは様々な信仰者の話すると思います。最近はですね、アフガニスタンでお医者さんをしておられて、そして、水路も作られた。そういう大きな働きをされた中村哲さんの話をすることもあります。また素晴らしい働きをされてですね、イエス・キリストに出会ってコロッともう人生が変えられたような、そういう信仰者の話を僕たちこのようにすることがありますね。その方々は本当に素晴らしい人たちですけれども、私たち自身を見たときに、私たちがですね、その方々のような大きな人生のターニングポイントがあって変化があって作り変えられるかというと、そうではないかもしれません。そのような体験はないかもしれません。しかしそんな私たちであっても、確かに誰でも新しくされるということです。誰かと比べる必要はないんです。ああ、あの人ってなんか生き生きと奉仕してるな、なんか生き生きとなんか頑張ってるな、そういう人を見て、ああ私なんてって落ち込む必要はありません。大切なことは、あなたがキリストのうちにあるなら、あなたは新しくされているのだということです。 今日の御言葉を見ますと、その人は新しく作られたものです。記されています。新しく作られた。もう過去形ですね。もうすでにもうそれがなされているんだ。御言葉は語っています。そしてもうすでに新しくあなたはされているだけではありません。日々あなたは新しくされているんです。引用箇所の丸一、第二コリントの四章の十六節、第二コリントの四章の十六節をご一緒にお読みしましょう。三、はい。ですから、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私も2025年になって、ちょうど大台に乗ったんですけれども、何歳になったとはあえて言いませんけれども、年を重ねるごとにですね、やはりちょっと肉体が疲れを覚えるようになったなとかですね、そういうことを感じます。しかしこの御言葉にありますね、外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていくんだ。日々新たにされていくんです。日々です。ですから私たちはキリストにあって新しくされて、それでも一回きりでおしまいではない。日々新しくされていくこと、それはこの地上の生涯において続いていくものなんです。私は今月の初めに、お正月にこの元旦礼拝が終わってからすぐにですね、錦秋湖のキャンプ場で開催された若い牧師たちの家族のですね、そういうキャンプに参加してきました。それはゆっくり過ごすキャンプなんですけれども、その中で、御言葉をご一緒に皆さんと分かち合う時を持ちました。その中で分かち合ったこと、それはキリストにある永遠の命の豊かさについてご一緒にその時皆さんで分かち合ったんです。その時の御言葉ご一緒に見たいと思います。引用箇所の丸に、ヨハネの福音書10章の10節、御言葉ご一緒にお読みしましょう。3、はい。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私たちは時に勘違いしてしまうことがあるかもしれませんね。私たちの信仰生活というのはイエス・キリストを信じて永遠の命をいただいて、そしたらもうそれで OK って。もうそれでバプテスマも受けたし、毎週日曜日礼拝にも行ってるし、ああもう何も問題ないと思うことがあるかもしれません。しかしここでイエス様は何て言っておられるでしょうか。ご自身がこの地上に来られたのは、羊たち、私たちが命を得るため、それも豊かに得るためだって記されているんです。豊かにということですね。永遠の命というのはですね、それをいただいて、ありがとうございます、おしまいって、そういうものではないということだ。ここで御言葉は語っているんです。永遠の命、それはまるでですね、天国行きのチケットを私はゲットしたんだ。このチケットを落とさないようにですね、この地上の生涯は綱渡りのように慎重に慎重に歩んでいくんだ。そういう歩みでもありませんね。私たちはイエス様を通していただいたその永遠の命の豊かさ、素晴らしさをもっともっとこの地上において味わっていくべきです。そうじゃないともったいないですね。そしてその豊かさというのは、今日私たちがここまで見ている新しさとも通じることがあります。私たちは一度新しくされて、もうずっとそのままの状態ということではないからですね。先ほど日々ということがありました。皆さんスマートフォン、携帯電話をお持ちの方、少しわかる方はですね、見た目は同じでもですね、時にあなたのスマートフォン新しくしなければいけませんよ。中身を新しくするアップデートって言いますけれども、そういうのをしなければいけませんよって画面に出てくることがあります。見た目は全く変わりません。しかし中身を新しくしないとダメですよ。そのように出てくることがあります。私たちは見た目は変わらないかもしれません。しかし中身は日々新しくされていく。その必要があるのです。またポイントの2つ目に挙げました、アウトラインの2つ目に挙げました、新しくされるということにはもう一つの意味があります。それは御言葉に戻っていただくと、古いものが過ぎ去ったということです。ご一緒にもう一度御言葉お読みしましょう。 ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。新しくなるとはどういう意味があるのか、それはここに記されています。古いものが過ぎ去ったというふうにここには記されています。古いものも一部残っているけれども、それ以外の部分が新しくなったんです。古いものと新しいものごちゃ混ぜなんです。そういうことではありません。古いものは完全に過ぎ去ったということです。私たちは昨年度、感謝とか恵みとか神様からしていただいた良いもの、それは本当に大切にしていきたいと思います。しかし私たちが持っているですね、弱さとか罪とか恥とか、そういう過去の失敗とか恐れをですね、私たちはずっと持ち続ける必要はありません。それにもう縛られなくていいんです。この御言葉にあるように、古いものはすべて過ぎ去ったからです。神様はですね、私たちが一度悔い改めた罪、それを思い返すことはなさいません。完全に忘れてくださいます。たとえ私たちが忘れられなくなったとしても、神様は私たちの過去に犯した罪をですね、リストのようにして持っていないんです。あなたは何時何分あの時この罪を犯した、昨日はこれをした、そういうリストを神様は持っておられません。引用箇所3、イザヤ書43章の25節ご一緒にお読みしましょう。イザヤ書43章の25節ご一緒にお読みしましょう。この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。神様は私たちが罪を犯したときにですね、あ、またお前は同じ罪を犯してるなって、そのようには決して言われません。まあ親である方、私もそうですけれども、よく言ってしまうことがあるんじゃないでしょうか。またご飯こぼしてって、あ、また散らかしっぱなしでって、またまたまたまたって、もう何度言ったらわかるのって親は言ってしまうかもしれません。しかし神様はそのようには言われません。なぜですか？それは過去のことを全部神様は忘れてくださったからです。これは何という恵みでしょうか。古いものが過ぎ去ったということについて、以前読んだ本で牧師先生がこのような例えを話されていました。古いものが過ぎ去って新しくなるということ、それはまるでイモムシがサナギになって、そして蝶になる、そのようなことに似ているんだって。私たちはかつてイエス・キリストに出会う前は古い人、まあつまりイモムシだったわけですね。まあイモムシだってなんか失礼だなって思わないでください。例えですからね。しかしそこからですね、私たちはイエス様に出会って、イエス様の十字架と復活を信じて新しくされ、サナギから蝶へと新しくなったんです。古いものは過ぎ去って、完全に過ぎ去って新しくされました。イエス・キリストを信じ新しくされた皆さんは、いわば蝶なわけですね。もうすでに皆さん蝶になっているわけです。にもかかわらず私たちはどうでしょうか。ある時はくよくよしてですね、私はどうせ罪人なんだ、私はどうせイモムシなんだって言ってですね、もうすでに蝶になっているのにもかかわらず、イモムシのようにですね、青い葉っぱをガリガリかじってみたり、蝶であるにもかかわらず地面をこうぐいぐい這いつくばろうとしたりですね、そういうことは私たちにはふさわしくありません。蝶のように生きなければいけない。私たちはもう自由にされました。自由に空を飛び回ることだってできるんです。青い葉っぱをかじらなくていい、おいしい花の蜜を吸うこともできるんです。私たちは過去に縛られるのではなくて、キリストにある新しさを、その喜びをもっともっと味わっていくべきですね。神様がくださったこの古いものは過ぎ去った、この素晴らしい約束を信じて、これまでの過去の過ちも後悔も古い自分を捨て去って 歩んでまいりましょう。そして今日の最後の3番目のポイント、それはメッセージのタイトルにもありました、すべてが新しくなるということです。今日の御言葉、何回もお読みしていますけれども、今日の御言葉、もう一度お読みしながら、すべてが新しくなるということを考えていきましょう。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。この御言葉の前半部分ではですね、キリストにあるものが新しくされるんだ。その人個人のことについて語られています。あなたは私は新しくなるんだということが語られています。しかし御言葉の後半部分を見るとどうでしょうか。すべてが新しくなったって語られています。すべてがですね。自分だけが新しくされればそれでいいということではありません。私たちはつい自己中心になってしまいます。視野が狭くなってしまうんです。しかし御言葉はそれよりももっと広い世界があるんだ。自分だけを見るんじゃない。周りを見てみなさい。すべてが新しくなる日が来るんだということを語っています。見ようとあります。その壮大な世界を、もっともっと大きな世界を見なさい。御言葉は語っています。それは黙示録の光景からも見ることができます。引用箇所丸四として挙げました。黙示録の21章、1節から5節まで順番にお読みしますけれども、まずは1節と2節をご一緒に、1節と2節をお読みしましょう。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の地は過ぎ去り、のはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元から降ってくるのを見た。一節に戻っていただくと、新しい天と新しい地を見た。あります。これはイエス様が再びこの地に来られるとき、再臨の日の光景です。古いものは過ぎ去った。今日の御言葉にあるように、新しい天と新しい地、光り輝く、その新天新地の光景です。続けて3節、4節もご一緒に、少し長いですけれども、お読みしましょう。3節と4節。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。御座から大きな声がした。三節にはあります。これは神様の声ですね。その日神様は私たちと共に住んでくださるというんです。本当に素晴らしいことですね。神様の圧倒的な臨在に私たちは包まれるわけです。そして新天新地においては死も悲しみも苦しみもない。なぜならば四節にあるように古いものは完全に過ぎ去ったからです。そして五節においては最後このように語られています。五節もご一緒にお読みしましょう。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。私はすべてを新しくする。そのようにその日私たちはすべてのものが新しくされる、その瞬間に立ち会うんです。どうでしょうか。皆さんはそんな新しくされる瞬間を待ち望んでおられるでしょうか。神様に作られたこの世界の被造物、作られたものはですね、その日を待ち望んでいます。 まあ、聖書を開きはしませんけれども、ローマ人への手紙の8章にはですね、被造物が苦しみうめきながらその日その時を待ち望んでいるんだ、記されています。私たちがこの世界を見た時どうでしょうか。罪によって本当に争いがあり混沌としています。しかし私たちは希望を捨ててはいけませんね。必ず全てが新しくされるその日がやってくるからです。全てが新しくされる、それはいよいよ完成の時がやってくるということです。私たちが新しくされる、日々新しくされていくこと、その先に全てが新しくされる、その世界が広がっているということを覚えてまいりましょう。今日は皆さんとご一緒に、私たちが、そして全てが新しくされるということをご一緒にここまで見てまいりました。もう何度も何度も皆さんお読みくださいましたので、今日の聖書の言葉、もしかしたらもう見なくても暗唱しましたという方もおられるかもしれません。もう一度最後に今日の御言葉を味わいながら、また神様からいただいた約束としてご一緒にお読みしてお祈りしたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。新しく始まったこの2025年、私たちはキリストのうちに、キリストと共に歩みつつ、日々新たにされてまいりましょう。黙祷の時をもってまいりましょう。ピアノを弾いていただきながら、今日の2025年、私たちが聖書から新しくされるとは何だろうか、思い返しつつ、私たちの心を主の前に差し出してまいりましょう。2025年、第3週目の礼拝を共にお捧げしてまいりました。いかがでしょうか。私たちがこれまでを振り返った時、私たちがすでにイエス様を信じ新しくされているにもかかわらず、古い自分に戻ろうとする、そのような姿が私たちのうちにはなかったでしょうか。この世にはさまざまな新しいものがあります。新しさがあります。魅力的なもの、また抵抗を覚えるような新しいものもあるかもしれません。しかし私たちが今日御言葉から見た新しさ、それはなんと温かな、そして輝かしい、そんな新しさであったことでしょうか。誰でもキリストのうちにあるなら、私たちのうちに一人として例外の方はおられません。誰でも新しくされるんだ。皆さんは今日この御言葉を信じ、その通りですと告白されるでしょうか。私も確かに新しくされましたと、そのように告白することができるでしょうか。それは誰とも比べることができない、そのようなことです。 また私たちが新しくされるとき、決して古い自分にはもう戻ることができません。自分にとってどう見えようと、周りからどう見られようと、あなたは新しく作り変えられています。神様はあなたをそのように見ておられます。私たちがどうか新しい歩みを、日々新しくされるその歩みをしていくことができますように。また私たちが日々新しくされていくその先に、その日全てが新しくされるその輝かしい光景を見ることができます。なんという喜びでしょうか。私たちは望みを持って、期待を持ってその日を迎えてまいりましょう。またご一緒にこの時、声を合わせ、心を合わせ、ご一緒にお祈りする時を持ってまいりましょう。この新年、主に期待すること、神様、私の心に触れてくださいと、私たちの心を隠すことなく主の前に差し出してまいりましょう。愛する兄弟姉妹を覚えて、今会津に向かわれている守る兄弟、明日の手術のため、また体調を崩され入院された岡部姉妹の上に平安があるように、渡辺ゆかり姉妹の術後の回復、産後の回復、また赤ちゃんの健やかな成長のため、引き続き入院しておられる方々、通院しておられる方々、今日体調を崩して来ることができない方々、お一人一人を覚えて、また今日、今この時、試験をしておられる若者、また新しい歩みに歩み出す若者たち一人一人を覚えて、ご一緒に声を合わせ、心を合わせ、お祈りしてまいりましょう。ピアノを大きく弾いていただきます。声に出せる方は声に出してご一緒にお祈りしてまいりましょう。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、今日の御言葉を感謝いたします。私たちがイエス・キリストあなたにあって新しくされていることをもう一度覚えることができて感謝いたします。私たちがどうかその素晴らしい新しさをもっともっと味わい、体験していくことができますように導いてください。誰一人として例外はいません。主よ、私たちが共にその新しい歩みを比べることなく励まし合って歩んでいくことができますようにお導きください。主よ、愛する兄弟姉妹を続けて覚えます。守る兄弟の明日の手術の上にあなたが望んでくださって、その頸椎難しい手術の上にあなたが働いてくださいますように、お医者さんの手をあなたが祝福し用いてください。岡部姉妹のその心にあなたの平安がありますよ。痛みを和らげてください。またゆかり姉妹に与えられた赤ちゃんの上にあなたの励ましが、また祝福が豊かにありますように、よろしくお願いいたします。ゆかり姉妹の産後の体、あなたが回復させ、お癒しください。よろしくお願いいたします。今日来ることができなかったお一人一人を、入院しておられるお一人一人を、通院しておられるお一人一人をあなたが覚えてくださいますように、よろしくお願いいたします。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。2025年この年の始まりの時にあなたが私たちを新しくしてくださったのだ、その確かな事実に気づかせてくださってありがとうございます。私たちはもうあの日あの時に戻ることができません。なぜならばイエス・キリストを信じ新しくされたからです。私たちは主よ、あなたが見ておられるように新しいものとしての歩みを味わいつつ、豊かに 歩んでいくことができますようにお導きください。主よ、今病のうちにある方々、あなたの助けを必要としておられる方々、そのお一人一人にあなたの助けがありますようにもよろしくお願いいたします。このところで共に礼拝を捧げるその日が来ることを心待ちにします。よろしくお願いいたします。主よ、すべて感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。